トと福音の時間です。以前は10月10日が体育の日でした。今は第2日曜の次の月曜日だそうです。なんだか新しいことがなかなか覚えられなくなりました。どうかでしょうか。でも聖書の中にはキリストにあるものは日々新しくされると書いてあります。だから希望を失いません。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日 NHK の話し方教室を聞いてました。すると講師の先生が言葉というのは時代によって変わっていくんだとおっしゃるんです。例えば全然という言葉は本来否定を強調するために使われてきたんですね。全然ダメとか全然良くないとかいう使い方です。ところが最近は全然いいですとか全然 OK ですという使われ方なんですね。今は肯定の強調なんですね。それから相手を指す言葉で貴様という言い方がありますね。随分乱暴なイメージがありますが、文字で書くと尊いに継承の様をつけてるわけで、元は尊敬語の消息があるんですね。それから中には昔と180度意味が変わってしまった言葉があるんです。それは切れるという言葉なんですね。昔あの人は切れる、あの人はよく切れるというと、リコーダー、やり手で頭の回転が速いという意味で褒め言葉です。しかし今あの人はよく切れる、すぐ切れるというと、何をしてかすかわからない逆上型の人間、人格的に危ない人という意味に変わり果ててしまったんですね。一体どうしてカッとなる方の意味が定着してしまったんでしょう。それは世の中突然カーッとなって取り返しのつかない残虐な事件に至ってしまう、このようなことがあまりにも多くなっているからではないでしょうか。一体世の中どうしてこうも残虐な事件が次から次へと続くんでしょう。三つほど理由があるのではないかと思うんです。第一に、真に恐れるべき神を見失っているからです。昔の日本では人が見ていなくてもお天道様が見てるよとか神様が見てるよとか、まあ、そういうふうに言いまして、人間を上から見つめる存在を教えてきたんですね。悪口や陰口を言ったとき、神様が聞いてるよ、それでああしまったとこう思うわけですね。しかし今や神がないのです。真に人が恐れるべき権威というものがないんですね。そして恐ろしいものがない社会ほど恐ろしい社会はないんです。神という人を圧倒する絶対主権者を消してしまったら、後に残るのは人間の横の関係だけなんですね。人間よりも上にいる神との縦の関係を除外したら、あとはみんな横並びの人間社会だけなんです。ところで、横という字のつく言葉って、ろくなものないんですね。横領、横暴、横柄、横着、横取り、横流し、横連暴、横目遣いに横島な心。人間は縦の関係である神との関係を失ったが最後、無秩序と混乱、いさかいに落ちていくんだって言うんですね。ところで、スポーツの世界で、どうしても欠かすことのできない存在が一つあります。それは何でしょうか？それは審判です。真に判定する権威ですね。これなしには、美しいスポーツマンシップは、ただのお人よしになってしまうんですね。正しい生き方を判定する物差しのないところでは、やったもん勝ちの世界になり、混乱が当たり前になり、反則がルールになっちゃうんですね。そして今の世の中にこんなにも残虐事件、反則が多いのは、正しく裁く審判者を 見失っているからではないでしょうか。第二に、真に自分を愛してくださっている神を見失っているからです。自分という人間がこの世に生まれてきたことの奇跡性というか不思議性を見失っているからだって言うんですね。私という人間が一人生まれてくるために神がどんなに深い配慮と全能の力を振るってくださったかということを知るなら、自分の人生を粗末になかなかできないではないかと思うんですね。東北のある老人ホームに一人の格尺たる紳士が入所されました。実は彼が何者であるかということは誰もわからないんです。というのは山の中で空腹のあまりうずくまってるのを発見され、どこにも行き場がなくとうとう入所された方なんですね。なぜどこにも行き場がないかというと、まあ、彼はアルツハイマー病であったので、自分がどこから来て何者でどういう名前の人で何をしていたのかということは何一つ覚えてないんです。それでみんなはこの方のことを山のおじいさんと呼んだんです。山で発見されたので山のおじいさんって言ったんですね。はっきりしていることはかなりの教養人であったということなんですね。と言いますのは、言葉は見事な標準語で、話せる範囲の話の内容というのは実に深みのあるお話だったんですね。さて、この方がいよいよ息を引き取る前、彼は口の中でもごもご何か繰り返しつぶやいてるんです。付き添っていた方が言いました。何とおっしゃったんですか？もっと大きい声で言ってください。私たちは聞いていますよ。すると突然明瞭な声でこうおっしゃったんです。我が名を呼びてたまわれ。すごい古い言葉ですね。山のおじいさん、何とお呼びしたらいいですか？するとその声を無視するように、我が名を呼びてたまわれ。我が名を呼びてたまわれ。我が名を呼びてたまわれ。お経みたいに繰り返すんです。困ったなぁと思ってると、続けてこう言ったそうです。哀れ、今ひとたび、我がいとけなき日の名を呼びてたまわれ。風の吹く日の遠くより、我が名を呼びてたまわれ。我が名を呼びてたまわれ。我が名を呼びてたまわれ。幼き日、母の呼びたまえく、我が名を呼びてたまわれ。部屋中が神聖な気配に打たれて、静まり返ったそうです。実はこれは、三好達治という詩人の詩なんですね。この山のおじいさんは学生時代に暗唱したこの詩を最後の最後に自分の魂の告白として語ったんです。なぜそうだとわかるかというと、最後の一行はオリジナルにはない彼の付け足した言葉だったんですね。それは幼き日母の呼びたまえし我が名を持って我を呼びてたまわれという部分です。もはやその名が何であったのか自分でもわからない。忘れてしまった。自分ですらもわかんないんです。でもお母さん、私を呼んでください。と言ったんですね。いくつになっても人は親なるもの。命のルーツを恋したうものですね。そしてこの魂が飢え渇いて求めているものの本当の正体、本当のルーツの中のルーツというのは、あなたの作り主である神なのです。この神様はあなたを愛し、生かして、支えている方です。神様はあなたを大切に思ってらっしゃるんですね。自分は誰からも大切にされてないと思ったならば、自分の人生を粗末にしてしまうこともできるでしょうが、神様はあなたに並々ならない思い入れを持って、今日も生かしておいてくださる方なんです。第三に、真に人生の解決を与える神を見失っているとき、人は残虐になるんじゃないでしょうか。人生にやり直しが効くということを知らずにいたら、人はやけを起こすようになります。どんなに弱い人でも、逃げ場がなくなるまで追い詰められていったら、最後に取る態度は決まってます。それはやけくそになるということですね。破れかぶれに捨て鉢になって、もうどうにでもなりやがれと。 後先考えずに暴走するんですね。人はなぜやっちゃいけないとことんまで最後までやっちゃうんでしょうか。それは救いがあるということを知らされていないからです。過去にどんな傷があっても、神様はその人に完全な許しと新しい人生を始めさせることがおできになるのです。ではどうすればいいでしょう。聖書はこう言ってます。神に対する悔い改めと人類の救い主、イエス・キリストに人生を委ねる信仰です。どうぞ神から離れる人生を捨てて、あなたのために十字架の上で生きたまま犠牲になった、そして死から蘇ったイエス様を信じ受け入れてください。
ここで今日のゴスペルです。国分ゆりえさんで、生くる甲斐もなしと。いかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご意見ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。そしてこの番組ではホームページを開設しました。アドレスは http://bibelgospel.org スペルですけれども bibelgospel.org こちらの方もぜひ覗いてみてください。それでは最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。使徒の働き20章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。